FM 杯昼ラジ静岡情報館、金曜日をお送りしています。第2金曜の人にぞっこんはいつものように静岡市葵区朝畑にあります 朝畑遊水地、ここでねたくさんの活動してらっしゃる皆様方にお越しいただいていますが、今回は朝畑遊水地ベーテル朝畑部会の副部会長で朝畑学区自治会連合会顧問の高橋邦夫さん、よろしくお願いします。もう一方、朝畑学区自治会連合会副会長の伊藤博康さんです。お願いします。もう二方ちょっとねお天気の悪い中ですけどお越しいただきましてありがとうございます。先日朝畑遊水地って言いますと、確か火入れ実験って言って、
はい、やりました。
今日はねちょっとまたあの雨降りそうな顔してますけど、あの頃は
天気良かったですよ。
天気はいいし、乾燥注意報だし、よく燃えそうな日でしたよね。どんな塩梅でしたか。
そうですね、10時からやったんですよね、うん、火つけたら、ね、ものすごくもう10メーター近くは寄れなかったです、暑くて。
おー、
すごい。で、まあ、今年もね、2面やったもんですからね、はい、ちょっと広くねやったもんですからね、うん、もろに焼け、もうね、燃えたんですがね、うん、おかげさんで、消防車も来ましたけど。
これは監督でつくようになってますからね。
そうですね、まあ、一応ね、地域のね、皆さんとか関係するところにすべて、うん、消防署からなんか全部手続きを踏んだんですよね、
はい、
ただ、やはりね、皆さん、煙ものすごかったものですから、遊水地でね、そういうことやってる消防署としてもね、
うん、
遊水地でそういうのやってるということを届けに出ててもね、うん、万が一というあれがあるんですから、
そうですよね、
出なきゃなんないですよね。やっぱね、そういうものですから、なんかおそらくどっかから通報が入って火事だということで、
そうかそうか、そっちの方も入ったんですね。
そうですね、そうですね、
知らない住民の方が何かがね、ああ驚きますもんね、ただこれはやはりその実験としては、数年前から、あ、去年、一昨年から
3回目ですよ。
そうですよね、やってらっしゃって、効果がありそうですか。
そうですね、あります。東大のね、うん、先生が来てやっていただく、今年もね、東大の先生とそれから生徒が10人くらい来てくれたのがね、まあ、やってくれましたけどね、
うんうん、
貴重なね、やっぱ植物が出てくるということで、うん、去年やったところもね、結構そういう面が見えるということでね、まあ、我らには素人だもの分かりませんけど、はい、専門的に言うとね、そういう絶滅禁止にあたるね、はい、例えば植物とかそういうのもね、うん、出てるということ、
はい、やっぱり一度そこでしっかりと冬終わりだよっていう状態にしてあげる、ね、で掘り起こしていくと、そこにいるべき種類がまた生えてくるということなんですね、そういう余地を与えてあげるということなんですね。
そうですね、
あ、じゃあまたこの後が楽しみですね。
そうですね、
うん、
来年になると、来年って今年の夏になると、はい、いろんな虫やら花やらっていうのが出てくると思います、
ね、そうですね、まあ無事に終わって何よりでしたね。
ありがとうございます。
で、高橋さんたちは、朝畑遊水地、本当に今言ったように広いところなの で、ね、はい、まあ、どこからどこまでも全部手をつけるというわけにいかないんですけれども、
ね、
主だってやってくださってるのは第一校区ということですね。で、これどこかと言いますと、県立子ども病院とか、県立中央特別支援学校などがあるところ、
はい、
あの辺りっていうばかり
ですかね。そうですね、それの西側ですね。
で、整備が進みまして、
はい、
トイレができましたね。
できました、
はい、あとお休みどころができると聞いてますけど、
はい、
あ、現在、いや、できたとこもあるし、まあ、現在ね、工事中の東屋、
うん、ね、
現在工事中でやってますのでね、
またおいおいできていくってことですね。
今年の4月から、うん、管理棟、
はい、
管理棟が できますんでね、うん、管理棟ができるとまたそこが落ち着くっていうかね、
そうですね、
また変わってくると思うんですよね、
うん、観察できたりとかしますしね、現在はその観察小屋があるのでちょっとそこを間違える方がいらっしゃるようですけど、
そうですね、
ね、流通センターのところの観察小屋からもう少し奥に入っていただいて、県立子ども病院の方に走っていただいて、
そうですね、
うん、そうすると見えてきます、あそこで、高橋さんとは暑い時期に 美しいハスの花がいっぱいのところ で、
で、ね
ね、畑の向こう側とこっち側でお会いした記憶がありまして、はい、美味しい、これハスの実は生で食べられるんだよって美味しいのをいただきました。
私も最初知らなかったんですよ、うん、それで、ね、いらっしゃったもんですからね。そしたらそのたまたまね、地域の人たちにいてね、これ食べれるんだよって、私ちょっとありだったんでお願いしたって
美味しかったです
もの。私もその後食べましたんでね、
美味しかったですよ ね、 ね、
そうですね、甘かったんですよ。
そう、
甘かったですね、うん、
あ、ご存知ですか。
ええ、あ、私もね、もともとね、朝方にあの、
もともとね、地元の人だった
んで、ハスの実とかよく、食べましたよ。
そうなんですね、ってことはハスっていうのは咲いても綺麗だし、
ね、
葉っぱもね、いいし、でレンコンも取れるし、
ね、
実も取れるし、あとそのよくあの皆さんあの細工にしたりもしてるの で、 で、ね、ドライフラワーとか、ね、使えますね、ただあれは毎年植えないといけないんですか。
ハスって自動的に
入る、あ、出てくるんですか。
あ、そのハス畑の方ね、あの、うん、まあ、あの自然にこうまたね、新しい芽が出て、
ね、そうですか、
芽が出て花が咲く格好ですからね、うん、なんか本当の食べるレンコンはね、うん、一度掘り起こして、ね、4月にこう植えてやると育ちがいいとは言ってますからね。
はあ、そういうことか、今のようにその、うん、見て楽しむハス畑だったらそのままでも大丈夫ってことですか。
そうですね、うん、あそこのね、花ハスなんですよ、
うんうん、
でもね、ピンク色ですよ、
かわいい、
はい、ピンク色ね、うん、あの花ですんです。で普通のね、あのレンコンは白い花だよね。
そう、
どっちかという
と色見ればわかるのか。
そうですね、だいたいね、で花が大きい、やっぱり食べるレンコンの方が花が大きいのかな。
あ、そうですか。
そうですね、若干大きいですね、
うん、
でもあそこの花は花ハスだもんで、うん、ピンクがすごく強いんですよね。
可愛らしくって風情があって ね、 ね、楽しめますもんね。
あそこはね、 花の池、ハス池がね、うん、あれ1200平米ぐらいあるんですよ。
そんなあるんだ。
そうなんですよ、
あたり一面ですからね。
あそこのね、一校区ってね、我々のあれしてるのは、だいたいあそこ22ヘクタールなんですよね。でもで、あの公園として半分ぐらいかね。
そうですね。
そうですね。公園としては、あとは水辺 の、はい、あの公園として自然とね、うん、自然をと生かす、そういうあれでね、あの、まあ、観察的な、そういうあれもあってね、うん、自然を生かしながらという。で片方は、あの子供の地域の皆さんで、楽しむ公園というかというね、うん、そういうあれで作ってるもんですよね。
とても皆さんが手入れをしてくださったおかげで、どんどん毎年毎年良くなっていくので、あちこちからお客さんも見えるんじゃないですか。
そうですね、最近もかなりね、お客さんがあのそのね、散策なりね、見えて、まあ子供さんにもよくね、幼稚園の子供とかね、よく来てあそこ持ってね、広いところで、運動したりね、運動してますので、ね、うん、だんだんそういう姿もね、ね、たくさん大勢ね見られるのと本当、これから楽しいになってくるじゃないかと思います、ね、
そうですね。で人がある程度入ってくれれば雑草の生え方も違いますし ね、 すねこれは嬉しいかもしれないですね。
草刈り大変ですからあのそれとね、子ども病院、静岡県立子ども病院ね、これあのその静岡市外、まあ市というのは県外までから、
はい、あ、そうですね、
入院された方、ね、うん、それとね、それもうお見舞い客とかですね、うん、それからの親御さんたちがね来てね、散策するにちょうどいいです。
ああ、そうか、ね、気持ちがまた切り替わりますよ ね、 すね、元気になりますよ ね、 すね、明るくなって、
う
ん、
そうですね、
まあ、ハス畑自体が見ることがなかなかない珍しい風景ですし、
ね、そうです、これにはあそこしかない
ないですよ ね、
ね、だからね、先ほどちょっとあのね、県外から、愛知県から来たともね、
うん、
あの最初はね、レンゲ寺公園、
伊豆山
のレンゲ寺公園に行くとね、あ、ハスが綺麗だって来たら、大したことねって言うか、
レンゲ寺ちょっと減ってきちゃってんですよね、奥のところね、
う
ん、
そしたらね、それたまたまそこにいた方がね、うん、朝畑行くと綺麗だよって言ってね、それでどこ出してましたら、それで、うん、来たって言うんですよね。
はあ、じゃあ愛知からなんかハス畑を花ハス畑を求めて来てみたら、朝畑遊水地までたどり着いたって。
そうなんですね。
それは感激なさったでしょうね。あ、そういう話聞くとやりがいがますます出ますね。よかったですね。
ロータに夢中って
手入れ割とかかるんですね。
そうですね、
うん、
ハスの花そのものは赤い
ところで ね、 ね、
ただあのね、やはりね、少しずつやっぱね、あのこう掘っていかないと、うん、あの密集しちゃうとね、 枯れていくっていうよ
ね。ああ、そうですよね。
その辺がね、ちょっと、うん、
見てあげないとね。
これからね、いろいろやらなきゃならないと思います。
うん、で、最近あそこを通ったうちのディレクターが、桜祭りっていうのぼりがずっと並んでたっていうんですけど、はい、これはどういうことが行われるんですか？あ、今日なんかいろいろ持ってきてくださったんですね。はい、ありがとうございます。
23日、土曜日なんですかね。
2月23日、富士山の日ですね、土曜日。
まあ、9時からね、うん、あそこの方っていろいろ園芸会とか、はい、売店とかね、いろいろ催し物やってね、多くのお客さんにね、見てまた橋をね、橋を持ってね、桜、見ていただきたいという行事を持ってね、今上りをたくさん立ってね、皆さんに見てもらおうと思って頑張ってます。
湧水桜祭り。
そうですね。
これ今年初めてじゃないんですね。
これ4回目ですね。
すごいですね。ってことは見応えのある桜がそこには早咲きのものがあるってことですね。そういえば私も蓮畑を見に行った時、その時も桜の時期じゃなかったの で、ね、あれは夏なので、はい、桜の木が植わっているのは見えたんですよ、
うん、
あれがずらっと成長してるってことですか？
そうですね。
どのくらいあるんですか？
だから数的には一応140本ぐらい。
おー、ね、よく植えましたね。
ちょうどね、今トンネルになりつく。
何桜ですかね？
一応その元は河津桜っていうね、あれですね、
早咲きの、
はい、ね、うん、そのあれは大島桜と、うん、寒桜との掛け合わせですよね。
それがじゃあ朝方で見られるので、湧水桜。
そうです、
そうですね。っ
ていうことですね。
湧水に見えたら湧水桜です。
おこれ毎年やってるってことは、桜の木の調子は毎年良くなってきてる。
そうです。最初植えたばっかはね、まあ
最初はちょっと
裏側のってね、ちょっと頭がちょちょこなんですが、最近木が大きくなったもんですからね、県道からよくこうね、あそこに桜あるよっていうのははっきり分かるようになったもんですからね。
見応えがある、
ね、そうですね。
これはちょうどその今言った蓮畑から少しそばに川といいましょうか、流れがありますが、そちらの方向にかけてずっと植えられてるんですか？
そうです。
鳥居橋川ってね、二級河川ですよね。
はい、
富江川にの支流なんですよね。
あれもそうなんですか？
そうですね。
たくさんあるな、はい、
そうですね。
わあ、じゃあここも散策しながらずっと桜を楽しめる。
だからね、あそこはね、本当ね、まあ、なんていうかね、長い間楽しめるっていうか、今も、ですけど、黄色い菜の花、菜の花が咲いてる。
今もう咲いてる、ね、
菜の花が終わると湧水桜が咲く、湧水桜が終わると花蓮が咲くと、こういう、
ね、まあおじさま二人が今ロマンチックな笑顔で嬉しそうに語ってくれました。
嬉しいですよ、
ねえ、いつも花がある場所になったんです ね、ありがたいです。ありがとうございます。
ね、まあ、そう、桜並木からね、車石も取れるね、しっかりコンクリートスーッとね、整備してありますので、ね、ぜひね、そういう方にも多く方にね、来てみていただきたいと思います。
じゃあゆっくりそこだったら、それこそ今 ね、子ども病院にいる子どもたちでも、あるいは障害のある方たちでも一緒に、あるいはそのおじいちゃまおばあちゃま少し押してあげてなんてこともできるわけですね。今もう咲き始めてるんですか？
そうですね、今ちらほらと咲き始めましたから。
ということは2月23日にはもう満開になりそうですかね。
ちょうど満開になると思います。
また二人の笑顔も今満開になってますけど、よかったですね。あんまり早すぎてもいけないしね。何があるんですか？
トラベラ、ホワイトラベラ、
はいはい、
それもね、去年もからやってるんですよね、
はい、
で今年も一応それ計画してるんですよね、
何をやるんですか？
青いトラベラって、バス、バスでもって、市の公園、
これは静岡市の地域総務課でもってね、主催でもってバスをね、仕立てていただいて、この会場までね、送り迎えしてくれるっていう、そういう客のとおりね、外部からお客さんをね、この桜祭りをね、見に来ていただくっていう、そういう企画なんですかね、
はい、
これに静岡の方もね、静岡にも一枚、噛んでもらって、これね、 昨年もやったんですかね、今年 2年目なんですかね、
はい、
そういう、青いトラベザーとこういう企画も入ってます。
じゃあそのバスで皆さん見えるってことですよね。
はい、
うん、団体で来てくださるってことですか。
そうです、要するにバス1台限定でもってね、
うん、
静岡市でもって募集していただいて、その方に、来てもらうってことです。
第4回湯水桜祭り用のバスが仕立てられていて、それにじゃあ一般客は応募していけば、ね、バスに乗って往復それで行くことができるってことですか。あ、じゃあこれちょっと見ておきたいですね。どこかに申し込みしなきゃいけないですね。じゃあ
これもね14日、
うん、
締め切りかな。ちょっとそれちょっとね、
あ、じゃあ静岡市でちょっと見ていただいて、湯水桜祭り、静岡市で、バスをちょっと見ていただくと出てくるかもしれませんね。
参加していただいたお客さんにね、うん、レンコン掘りの経験してもらった
り。あ、それもできるんですか。
ね、
レンコン掘りってでも簡単じゃないでしょ。
そうだけど、それはね、まあ、ある程度のことは、皆さんのその有志の人がやっておいて簡単に掘れるように。
そうですよね。じゃあちょっと泥んこ遊びもするつもりで、じゃあ、洗ったりなんかするところもあるし、トイレもあるので、その辺も安心していけます。で、少し汚れてもいいような格好していけば、そういうことも楽しめるってことですね。うん。で、車ももちろん置ける駐車場もありますし、はい、あとそのイベント広場ではどんなことなさるんですか。まあ、いろいろもう計画が立てられてますよ。みっちりじゃないですか、時間が。はい、
一応こういう
舞踊、朝方太鼓もやってくれますね。合唱もあったりとか、民謡もあったりとか、お子さんたちも出てきてくださるんですね。
ありますよ。
9時半開会式、園芸大会はね、
こちらね、
早い、で午後2時40分には閉会してしまいますので、はい、こちら見たいという方はじゃ早めの方がいいですね。
そうね、この何ですか、催し物もね、自治会連合会だけじゃなくて、うん、地域のね、小学校 PTA とか地区社協、社会福祉協議会とか、はい、そういうね、いろんな団体皆さん協力してやってくれるんですよ。それでもですかね、
うん、
まあ、できる状況でもですかね、まあ、楽しくできると思いますね。
そうですね、まあ、桜があればそれだけで華やかになりますからね、みんな気分も浮き立ってきますよね。ああ、いいな。場所なんですが、ちょっと分かりにくいかもしれません、もう一度言っておきますけれども、静岡市の朝畑遊水地の中の第一校区というところになります。流通センターなどを見ながら上がってきていただいて、子ども病院、県立子ども病院とか転換神経医療センターとか、県立静岡北特別養護学校とか、それから中央特別支援学校とか、こういうものがあるところの隣で、とても整えられて、最近トイレですとか妻屋ですとか次々にできていて、駐車場も完備されています、
はい、
でそこでは今の時期ですので、ハス畑のハスの花は見られませんけれど、そうではなくって、この時期はなんと湯水桜をたっぷりとお楽しみいただきながら散策していただける。で同時にたくさんの園芸プログラムがあったり、お店も出たりするんですか。
出ます、
ね、ああ、すごい、お店も楽しみです、ね、お弁当持ってかなくてもじゃあいいですかね。
そうです ね、
ねえ、あ、これが屋台図ですね、今いっぱい、はい、ありがとうございます。あ、ずらっと出ますよ、20店舗近く出ますよ、はい、こういうのも出たりするので一日楽しめますね。
市外からね来られる方ですと、うん、国一バイパス、
はい、
千代田上津市ってインターですね、うん、はい、そこで降りるとすぐですからね、
うん、そうですね、
分かると思います
ね、分かると思いますね、はい、ぜひ、ここで朝畑遊水地の周辺の皆さんが作り上げてくれている素晴らしい自然を味わっていただいて、私たちは遊びに行くだけでそのお手伝いができるわけで、
次のありがたいですね
次の雑草が生えないお手伝いもそれでできるという、ね、遊びに行って踏みしめて、ということですので、お出かけいただきたいですもんね。高橋さん、伊藤さんは、この日はそれじゃあ一日ここにいらっしゃるんですか。
そうですね、
おります。
朝からもう、
もう前日からもう準備にかかってますので、
ね、お天気は2月のことですの で、
そうです、ね、
ね、大丈夫だというふうに思いますし、うん、楽しみですね、これが終わったら今度はどんな準備があるんですか、あたりでは。 なんか作業をなさるんですか、皆さん。
あと農作業、
畜舎業、農作
業。そうですね。
そうでした。一緒に皆さんあたりでね、あの農作業もやってくださったりしてるんですよね。こういう楽しみもありますもんね。名前が芝生広場とかわんぱくの森とか名前もついています。ぜひ遊びに行ってみてください。朝畑遊水地ベーテル朝畑部会から副部会長の高橋邦夫さんは朝畑学区自治会連合会顧問、そして朝畑学区自治会連合会副会長の伊藤博康さんとともに本当にもう楽しそうなお話をしていただきました。いい笑顔で先にここに桜が咲いたようです。ありがとうございました。
ありがとうございます。